はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、抜けるドリブルの方法ということで、技術的なお話をしたいと思います。まずですね、昨日は金曜日でしたので、金曜は夜6時に、ホワイトボードを使った動画講義をアップしております。昨日のテーマはですね、判断力を高める1対1、3つの練習方法ということで、小学生から使える練習方法をね、紹介してますので、ぜひともこれ見てください。結構好評でですね、一晩で2000回ぐらいの方が見ていただきました。はい。それでですね、まあ1対1のやり方として、一番いい方法というかね、相手がディフェンスが一番不利な状況っていうのはクローズアウトの状態だよと。ボールを持った瞬間にディフェンスが後追いで追っかけてくるような状態、こんな時はシュートを構えて、ディフェンスが間に合ってなかったらシュートしちゃいましょうと、ね、でそのディフェンスをチェックしに来たらドリブルで抜き去りましょうっていう、そういう、まあところから話が始まってるんですが、その動画を見ていただいた方からですね、早速コメントをいくつかいただいています。その一つを紹介しますね。アンダー12です。最近ドリブル小僧が増えてドリブルをその場でついてから抜こうとすると、つまり今回のどのパターンにも当てはまらない子がいます。とりあえずドリブルをついてから考えるっていう感じが習慣になっていますと、改めて優先順位を整理してあげるようにしますということでね、これ非常に面白い、コメントだなと思いました。ありがとうございます。まあドリブル小僧が増えて、とりあえずその場でドリブルをついてから考える、これ確かに良くないですよね。昨日の動画でも詳しくお話をしましたけれども、ディフェンスっていうのはですね、ボールをもらった瞬間が一番苦しいんですよ。で、クローズアウトの距離が長ければ長いほどですね、ボールをもらった瞬間が、あ、まずい、シュートされるということでですね、一番焦るんですね。で、その時にシュートしないで、ドリブルをダムダムついてるとですね、これはこれで、ディフェンスは助かっちゃうわけですね。だからまずボールを持ったらいきなりドリブルをするんじゃなくて、基本的にはね、状況いろいろあるけれども、基本的にはボールを持ったら、まずシュートを構えてリングを見て、そうするとディフェンスは出てくるので、出てきたらスコーンと抜き去るという、こういうのが今理想的なわけですね。で、一方でこのいわゆるドリブル小僧ですね、こういうドリブルも必要なんじゃないかなと私は思ってます。特にアンダー12であれば、非常に必要なんじゃないかなと思うんですね。まあ、とりあえずドリブルつくと、で、ドリブルをついてから、まあなんか考えるというか、抜いていくっていう、1対1をやっていくっていうね、そういうドリブルのつき方だと思うんですけど、まあこれは昨日のね、3つの分類で言うと、最後に紹介したドリブルドライブっていう、そういう状況ですね。ドリブルをつきながらの1対1ということです。で、ここでね、ここからが本題で、その抜けるドリブルの方法っていうことを考えてみると、ディフェンスに一気に近づいてからドリブルチェンジ。これがね、抜けるんですよ。はい、もう一回言いますね。抜けるドリブルの方法は、ディフェンスに一気に近づいてからドリブルチェンジっていうのが一番いいんですね。はい。先ほどから言っているクローズアウトの状態っていうのは、自分がシュートを構える、まあ立ち止まっていて、ボールマンが立ち止まっていて、ディフェンスが近づいてきてくれる状況ですよね。わかります?ボールを自分が持っています。シュートを構えました。それを止めに慌てて出てきてくれるっていうことは、自分とディフェンスの間合いが近づいてきた瞬間、ここが抜きやすいわけですね。逆に言うと、ディフェンスが離れている時っていうのは抜けないわけですね。はい。私もよく練習中に、選手がね、ディフェンスがすごく離れているのにドリブル突き出した時は、そこ止めてね、今はこの間合いだから抜けないよと、シュート構えてごらん、そうすると出てくるから、出てきたら抜けるんだよというようなことは常に言うんですけど、まあディフェンスが近づいてきたら抜けるっていうこと、これがキーワードになります。ということはね、逆にね、ディフェンスが立ち止まっていて、でボールを持っている自分が近づいていってもいいわけですよ。要はそのディフェンスとオフェンスの距離が、密着すればするほど、近ければ近いほどドリブルは抜けるわけですね。なので最初からドリブルを突き始めるそのものが悪いんじゃなくて、最初からドリブル突き始めるそのものが悪いんじゃなくて、ディフェンスとの間合いが急に近づかないことが問題だっていう、こういう考え方です。わかりますかね。 ダムダムドリブルをつくこと自体は、特にアンダー12のね、選手には必要だと思います。で、そういう場合もあると思います。外からシュートがね、入らないし届かないからね。であれば、ドリブルから最初に初めて1対1をするドリブルドライブが多いと。まあ今日のね、質問者さんの言葉を借りれば、ドリブル小僧になるということは、まあ決して、全てが悪いわけではないと私は思います。うん。で、その時に、じゃあ何が良くないかっていうと、多分、その、いわゆるドリブル小僧っていう表現されてる子は、ドリブルをつくだけついて、で、チェンジしたり、ね、して、ディフェンスが全く、こう、困ってないっていうのが一番問題だと思うんですよ。であれば、ディフェンスが困るドリブルをすればいいわけで、ね、クローズアウトの状態はディフェンスが近づいてきてくれてます。ね、だけど今度はクローズアウト状態じゃなくて、ドリブルついてるから、ディフェンスは近づいてきてくれないですよね。はい。出てきたら抜かれちゃうからね。であれば、自分から急にギュンと近づいていくっていうことがすごく大事なんですね。はい。これね、実際にコートでね、やってみると、驚くほどスカーンと抜ける体験ができるんですけれども、ディフェンスは立ち止まらせておいて、オフェンスだけダーッとスピードでこう近づかせて、そこから1対1させるんですね。そうすると、すごくですね、ディフェンスがこう、ついていくのが困るっていう、そういう瞬間ができます。これラジオなんでね、伝わるかな？はい。なので、コツとしてはですね、抜けるドリブルの方法のコツとしては、ドリブルをつき始めちゃったら、自分から近づく。一気に自分からディフェンスに近づく。はい。これ昔ね、確か、デューク大学のコーチ K の本を読んだ時に、これね、フリーズドリブルとかって言ってたかな？フリーズドリブル。うん。ディフェンスを効率化せる。ディフェンスをこう、止めちゃう。そういうドリブルですね。一気にフリーズさせて、フリーズさせた瞬間に、パッと抜き去ると。まあ、右手でドリブルしてたら、ギューンとスピードでまず行って、ディフェンスをフリーズさせた瞬間に、もう一回右側に強くね、こう、つくとか、それから右から左に、チェンジするとかですね。まあそういう感じにすると抜きやすいんですね。だから、抜けないドリブルっていうのはその場でドリブルチェンジする。その場でドリブルチェンジしてもですね、全く相手は怖くないと。うん。何にもディフェンスは崩れないと。で、それは、なぜかというと、間合いが遠すぎるからであると。っていうことは、間合いを詰めればいいので、ドリブルで抜くときっていうのは、一回間合いをですね、ギュンと近づけて、自分とディフェンスの間を近くして、そこからドリブルチェンジすると抜けますよということで、まあ、こんなことを、まあ、子供たちに言って1対1させてみるとですね、結構違うのかなと思います。はい、ということで話をまとめていきますね。昨日の動画はですね、ボールを持った瞬間にディフェンスが後追いになってたら、まずシュートを構えなさいと。ね、シュートを構えたら、ドライブで抜き去りましょうという、そんなお話をしましたが、ね、アンダー12の指導者の方からドリブルをつき始める子が多くて困っているということですね。質問いただきました。ドリブルが多いこと自体は私は特に小学生であれば悪いことではないと思いますが、そのドリブルのつき方がディフェンスをやっつけられないつき方になっていると問題なので、抜けるドリブルの方法を教えてあげましょうと。で、それは何かっていうと、ディフェンスに急に近づくドリブルと、ギュンとスピードを出してディフェンスにまず真っ向勝負して向かっていって、ディフェンスがフリーズしたらチェンジをするとですね、これ驚くほど抜けますよということで、ぜひお試しくださいというお話でございました。どうでしょうか、ラジオだったので、伝わってるかどうか、ちょっとよくわかんないなということも含めてですね、ぜひコメント欄で、発見、感想、気づきいただきたいと思います。ここで紹介した昨日の YouTube 動画はですね、ボイシーの方はこのチャプターのリンクに貼っておきますので、ぜひまだ見てないよという方は見てみてください。いつもありがとうございます。毎日更新しております。火曜日、金曜日は YouTube、ホワイトボードを使った、動画講義ですね。そして、他の曜日は毎朝ラジオ放送をやっております。ぜひチャンネル登録をしてまた次の放送でお会いしましょう。無料メルマガ発行してます。大変好評ですね。メルマガ登録していただくと最初の1通目で限定の動画プレゼントしております。ぜひこれを機に、下の説明欄からメルマガの登録よろしくお願いします。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。 Facebook での入り方か、または YouTube メンバーシップの入り方、2つの方法がありますので、一度説明欄から案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。